煩悩というものがありますよね。これはもう煩悩というのはもう説明する必要ないですよね。もうみんなある程度まで生きておりますと身に染みて、経験することであります。自分のことでありますから、煩悩はなくなってほしいと。だけど煩悩無尽と言いますから、なかなかなくなってくれないと。で、それで煩悩に対しては菩提という言葉がありますよね。門老子は菩提心というお言葉がお好きでしたけれど、菩提という言葉があって、これはいい言葉でありますが、菩提の方は何とかして身につけたい、菩提心というものを何とかして身につけたいと思うけれども、なかなか身につかないと。こういうことなんですけれども、本当にですね、本当に問題なのは何かということだと思うんですよね。で、ある意味では煩悩はもちろんダメだと。で、じゃあ菩提はいいんですかって、一応いいんですけれども、やはり菩提もダメだって、こういう世界があるわけですよね。煩悩はもちろんダメ、本気になって生きようとした場合、煩悩はもうでは満足できない。じゃあ菩提心はいいのか、いいようなんですけれども、やはりダメだっていう面があるんですよね。なんて言うたらいいんでしょうね。で、昔の人は煩悩は鉄の鎖だっていうんです。この縛りつけるわけですよね、自分を。自由自在に自分を生かしてくれない、鉄の鎖だってこういうわけです。じゃあ菩提心はどうなのかというと、菩提心は金の鎖だっていうんです。鎖であることには変わりないってこういうわけですよね。上等な金の鎖だったんです、菩提心は。で、自分の自由を縛ることにおいては両方とも同じなんだと。むしろ菩提心は私たちが憧れますから、身につけたいと思って、マスターしたいと思ってですね、それだけに一層問題を占めているわけですね。金の鎖であるがゆえに、そこで本当にじゃあ生きようとしたらどんな生き方が生まれてくるんでしょうかね。何を求めたらいいんでしょうかね。皆さんいかがでしょうか。煩悩はダメだよって、それは分かります。もうおっしゃらなくても分かりますって我々に言わせれば、そういうところですよね。こんな煩悩がいいはずありません、それは分かります。じゃあ菩提心はって、菩提心もダメだって言われたら、じゃあどんなところに求めるものを持っていったらよろしいんでしょうかね。それはいくつも言い方あると思うんですよね。 いくつもそれはある言い方っていうか、実物もいくつもあるんだと思うんですけど、例えば一つを例えば例にして挙げてみますと、何でしょうか。般若心経の中にある言葉ですけれども、何かいいことはありませんか。般若心経の中に何か煩悩でもない、菩提心でもない、ないもんでしょうか。どうでしょうか。真実不空という言葉がありますよね、般若心経の中に。村さんもよく今日も読んでいただきましたし、ご存じだと思うんですけれども、この「真実不空」という言葉どうでしょうか。じゃあどうして真実不幸はいいんでしょうか。あれですよね、真実不幸という言葉、一つの言葉として、この真実不空という言葉がありますが、読み下せば真実は虚しからずとこうなりますですよね。ここへ皆さんこう集まっていただくということは、やはり真実を求めて集まってくださってるんだと思いますよね。これは間違いないことだと思います。そしてその真実がどうしていいかというと、般若心経は虚しくないからだってこういうわけです。ですから虚しかったらそれは真実じゃないってことになりますよね、ひっくり返しますとね。どうでしょうか。虚しくない、胸がスーッとするんだと思うんですよね。今の時代をちょっと思ってみてください。今の時代はこういう時代じゃないですよね。まるっきり逆の、真実不幸という世界とは逆の方向に動いてますよね。そうすると、もう今の生き方に乗っかってしまいますとですね、バスに乗り遅れちゃいかんとばかりに、みんなそっちの方に乗っかると、本当にせっかく人間として生まれてきたそのことが無駄になってしまうと思うんです。 例えばオリンピックもありましたが、いろいろ運動選手が頑張ってくれましたよね。見てて確かに素晴らしいんですけれども、素晴らしいんですけれども、やはりあれは一つの才能ですよね。才能をぐーっとこう鍛えに鍛えて、大きくしていったやつですよね。ところが真実というのはそれとはまた一つ別だと思うんですね。どう別かというと、鍛えていくという必要もないようなやつだと思うんです。鍛えていく必要がないというのはどういうことかというと、もうこの世に私たちが両親から生まれてきた時、そのまんまでも持ち合わせているやつだと思うんです。ですからそういった意味では一番分かりやすい言葉は盤桂さんの言葉ですよね。盤桂さんの言葉で、不肖の仏心という言葉がありますよね。不肖です。もうそのままでいいんだっていう、こういうやつですよね。まあスポーツの選手のことを悪く言ったですけど、それもそんなことまで、そういったところも必要なこともあるんですけどね。例えば臨済録にも出てきますけれども、それだけじゃダメだぞって、お父さんお母さんから生まれてきただけじゃダメだぞっていう言葉もありますよね。臨済禅師が言ってます。だから努力とか何とか、そういうことも必要な場もあるんです。場面もあるんです。あるんですけれども、それはですね、もうみんなすでに出来上がっているというんです。生まれてきたまんまで。でスポーツの選手のようにあんなにもう頑張らなくたっていいんだって、体操の選手一つ見てももう才能が違いますよね。私なんて、鉄棒なんかできませんから、まずダメだってなことを思っちゃうんですけれども、そうは言わせんぞって盤桂さんは言うんです。お父さんお母さんのから生まれてきた、それだけでもう十分そこにあるんだって言うんですね。才能はもう与えられているんだと、それを発揮すればいいんだと。それを発揮しないというのがむしろあれですよね、おかしいんだと。ないものを出せっていうんじゃないんですよね。もうちゃんと与えられていると、与えられてもらってるものを出せばいいだけなんだって、それくらいの努力はしなさいっていうのが「大器晩成して一朝自ら制す」と、このように臨済禅師が言うというところだと思うんですよね。絶対というものを作ってしまうと、絶対というのはもう絶対ですから動かせないですよね。そういうものを作ってしまうとおかしくなるんだと私は思えてならないんです。だから絶対というのは作らないで、 どうなんでしょうか。素晴らしいものをもし絶対というならば、その絶対というのは私たち万人が持っているものをこそ、そこにこそ求めるもんだ、求めるべきだと思うんですよね。そんなところはいかがでしょうか。ですから今日皆さんにお配りしてくださいなんてお願いしている、お渡しした、この録音という小さなあれがありましてね、すいません、ありまして、そこに臨済禅師のお言葉を載せておりますけれども、ちょっと読ませていただきますと、こんなところがあるわけであります。皆さん、鐘の鳴ろうかってご存知ですよね。それに「ことよす」って書いてあるわけなんですけれども、こういうことを臨済禅師は言っております。宗祖臨済様がここに来られたら、私たちに何と言うかと、私たちの何てアドバイスしてくれるか、臨済録から拾ってみますと、こういうこと言うんです。わしは君たちに、経典を読めることを要求せぬと言ってます。経典を読めとは言わんって言うんですね。お経を読めとは言わん。滝のように達者な弁舌を要求せぬ。要求するのは何か。君たちのまともな考えだけである。まともというのは正直なっていう、正直という漢字を使っておりますね。ものが読めると、と、ものが読めるとと書いてあります。すぐに他の人々を見下げる、臨済さんおっしゃってるんですね。自分がものが読めるようになると、他の人を見下げてしまうと、そんな修行したって何のクソの役にも立たんってこういうわけですよね。また本の中で探してはいかん。私も本書いてますけどね、あんな本なんて読んじゃいかんという。どういう理由で言うてるかと言いますと、冷たい空気を吸い込んで心臓を痛めるのがオチだと、こういう言い方するんですよね。体に良くないと。山法師も、山法師というのは臨済さん自分自身のことを言ってるんですが、昔まだ物が見えなかった頃は、辺り一面が暗闇であったと。腹はかっかし、心臓は苛立って、あたふた道を尋ね回って、やっとおかげで、今初めて君たち道の仲間と一緒にこうして話し合っている次第だ。結局行合純一という臨済様ですよね。臨済様ですら、昔まだ物が見えなかった頃は辺り一面が真っ暗闇であった。腹はかっかし、心臓は苛立って、あたふた道を尋ね回って、それでもとどまらなかったわけですね。あたふた道を尋ねて、やっと今初めて君たち道の仲間と一緒にこうして話し合ってる次第だ、こう言って おられます。これは柳田青山先生の訳ですけれどもですね、まあ、そんなすいませんところもありますので、ぜひそれ帰ってゆっくり読んでください。みんなが持っているものを引っ張り出せばいいわけですからね。そしたらそれでもそうしようとしない人はにはもう盤家さんじゃないですけどね、なんて言うんですか、臨済さんもそうですけれども、臨済さんとか盤家さんみたいな人は自分が物が見えない頃はって臨済さん言ってましたけど、見えるんですよね。見えるようになって、見えるようになってなってみると、みんな何なんでしょうか、会う人みんなが仏だっていう世界を臨済さんも盤家さんも生きてるんだと思うんです。言い方は違いますけれども、白隠さんも同じですよね。白隠さんもやはりそういう世界を生きておられるわけなんですよね。だけどその人の生きた時代によって表現の仕方は違いますけれども、みんなそれをどういうふうにして自覚してもらえるかと、その自覚の方法をあれやこれやとこうあれしているだけで、そういうもんだと思うんですよね。ですから、ぜひ一つあれ、そして、後編に持っていきましたお話は、ハゲの因縁というのがあるんですね。ハゲの因縁、ハゲの因縁、ハンカというんです。ハゲ、こっちで見えますかね。ハゲ、夏です。夏の半分という、夏というのは禅の修行期間をこの下というんですね。夏という字書きまして、それの途中からというので半下と、半下なんですけど、ハゲ、半下の因縁つとなんかまどろっこしいのでハゲって言うんですけど、ハゲの因縁、このハゲの因縁の大事を次の5月には語らせていただきたいと思うんですが、でこれでもう伝統的な臨済録は工事終えたと言うてもいいというぐらいの素晴らしい内容を持った因縁だと思います。そして、しかしこれで終わりじゃないんですよね。まだまだある、なんと多くの絶対のあることよってなるんですよ。だって皆さん一人一人が仏なんですから、そうするとまさにですね、なんと多くの絶対のあることよという世界が出てくるわけですよね。それをぜひですね、 掴んでいただけたらと思ってやまないんでありますが、じゃあ今日はこれくらいでよろしくお願いします。
ありがとうございました。